どうもモグラグラジオでーす。
どうもこんばんは。モグラグラジオ始まりました。
ゴルゴンゾーラチーズが挟まって喋れへんかったわ。幸先悪いな今日。
ドラムの人でーす。どうも
どうも、ゲチューでーす。ということでね、はい、あれなんですよ、もう春になりましてね、
はい、
あのいろんな可能性の芽が芽吹いとりますけどもね。
ですねー。
はい、でもこの話はまた来月にでもできたらと思うんですけど。
今週のこれはいつ放映？
これは4月の今年始まって初の第5週目でございます。
来ましたよ。知ってますか、皆さん。
沖中とドラムの人のアートコア対談の会でございます。
月の最初の週はアートコア対談、そして第5週がある時も、そうですね、アートコア対談ってことで。
うん。で、今日は、あれなんですよ。去る4月、何時でしたっけね。
何時？
2日からです。
2日から4日まで、行われました、
はい、
原宿バカントでの、アートフェアフリー。
っていうイベントのね、
はい、
まあ言ったら、ことについて喋ろうと思うんですけど。
ですね。一度ここで、あの、モグラグラジオでも、
そうです
よ。一個総括を。
そうですね。
もう。なんと言いましても、この20点、ドラムの人の20点は出品者として参加し。
そうですね。
沖中さんは、
僕はお客さんとして、
ちゃんと、あの、フリーと言いながら1000円を払って、
そう
入場し、
大田も参加っていうか、見に行きましたよ。
オーナー大田さん、参加して、
はい。そう、で、あれなんですよ。これ先月の3月にも、うん、僕とマガラ夏子の第2週で
言ってましたね。
ちょっとだけ触れたんですけど、
イベント前にね。
イベント前に。まあ、この、
僕はね、逆に、今回は入場料があってよかった。
なるほど。
僕はもう、この入場料1000円を払ったからには、思わなかったらバッチリ言わしてもらおうと思って、ね。
はい、来ました。勇気満々ですね。
今日はね、もうまさにアートコア、ハードコア対談をできたらと思うんですけど、でも、やっぱりね、あれなんですよ。この外野だけで喋っても、
それは
面白くないと。
それはそうです。
で、このアートフェアフリーっていうイベントは、まあおそらくこの既存のアートフェアっていうものに対してのアンチテーゼをおそらく唱えてる、まあ、結構コンセプチュアルなイベントだったので、
はいはいはい。
あの、もちろん。
そもそも、だから、あの、アートフェア東京っていうのが、ちょうどその時期にあって、
それも、行きましたから、私たち。
行った。
どっちも。
なるほど。
同じ日に。
じゃあ、その辺の詳しい経緯とかも、
ありながらですけど、まあ、まあもちろんその当日会場に見に行った人はそれの補完する情報として聞いていただいたらいいんですけど、まあ仮に当日見に行けてなくても多分アートフェアフリーのサイトとか多分あると思うんで、基本コンセプトとか、あとまあツイッターとかいうそのまとめサイトみたいなものはあると思うんで、まあ後追い的にまあこういうことがあったと。
そうだね、行けなかった人はね。
そうで、それがこの2010年の春にやったことの意味と、そしてそれがどういうことになるのかっていうのを、ぜひ主催者の人たちを交えてね、やってみたいなと。
イエーイ。はい、はいはいはい。
このジャコのポッドキャストですけども、中身は濃いよと。
よし、じゃあ
900人もリスナーがいるんだから。
ということで、
お、なんか変な人の声
が聞こえてる。先からあの可愛らしい声が聞こえてますけど、
まずご紹介した方がいいんですか。
そうですね、まあ、とりあえず早速呼び込みましょうか。とりあえず、アートフェアフリーの主催者の一人であります、マジックルームの新宅あずささんです。
イエーイ。
はい、どうも、こんばんは。はじめまして、新宅あずさです。
あれ？
つくる。
緊張してる。
あれ？
ちょっと
さ、新宅さんですよ。
どうも。
かわいいですよ。
かわいい。
あ、映像配信。できないのか今日は。
ああ、そうなんだ。ゆっくじゃないんだな、これ。
声だけで楽しんでもらって。
まあ、声だけの方がね、濡れるから。
やべ。
男性陣結構グッと
来ます、これ。はい、突っ込んであげて。
まあ、めんどいわな。めんどいわ。
はい、新宅さん。はい、おいでやす。
あんなでっかいフェスをね、やっぱり舗装で一人でできるわけないと。
なるほど、なるほど。
ここには実は強力なブレインがいたということで。
ですね。
お呼びしましょう。今日のスペシャルゲスト。
はい。
O4 ギャラリーの皆さんです。よろしくお願いします。
皆さん聞こえてますか？
どうですか？
どうですか？
はい、聞こえます。
聞こえます、はい、今日はあの O4 っていうギャラリーは、どちらにあるんでしたっけ？
これは京都の五条というところにあります。
そうですね、
あのなんと IT バブル、あれですね、スカイプにて、本日は。
今日はスカイプから。
IT バブルですか久しぶりに聞きました。
すいません。
ごめんなさい、ボキャブラリーが少なくて。
5位が。旧世代のもんで。
一人で部屋で、ツイッターでつぶやくときにはもっと上手なんですけど。
まあ、あれですよね。スカイプもフリーですよね。
フリー。
まあ、なるほど。なるほど、なるほど。
プリミアムを使った。
ポッドキャストもフリー。
ヘッドのシステムなんですよね。
ということで。
早速、じゃあその辺からちょっと、じゃあ、アートフェアフリーの、そのフリーたるゆえんというか、
まず自己紹介いきましょう。今日はオーフォーのどなたが参加されてるんですか？
まず私緑川と申します。よろしくお願いします。
はい、緑川くん、ご無沙汰してます。
ということです。同じくオーフォーの谷口壮です。
谷口くん、
で同じくオーフォーのナムヒョジュンです。
イエーイ、ナムくん。そして今日は
そう、もう一人、キモッコがいるんですけど、今ちょっと、所要でここ離れてて、また、はい、お目にかかれる日があったらなと思います。
ぜひぜひ。じゃあ今日はこの3人で。
今日は4人中、応募4人の3人でやってます。
はい、基本的なこと聞いていいですか？
はい。
応募の語源って何なんでしょう？
応募はなんかね、はい、ゼロから始めていこうみたいなところが始まってて、
はいはいはい、
でなんかそのまあ何もできない若者4人ゼロからみたいなところですね。
あ、なるほど。ゼロが4つで O4、
はい、だけど4人あって、あれなんだよね。そのゼロが4つ並ぶと実は一番頭にけんなんつうかラインナップされるとか。
まあそうですね、はい。そういったこともあるし、でもまあ、それもあるし、ゼロから。
だから、
ゼロって結構面白いなと思ってて。
ああ、なるほど、なるほど。エジプト、古代エジプトが発明した。
そうですね。
まあ、それもありますし、あと、今の感じですね。今っぽい。今っぽいというか、今の。
今っぽい。
今っぽい。
ね、オーフォー見たか、まあ、直接会われた方は分かってる。かもしれないですけど、
はい、
超イケメン集団なのこれ4人が、ね、
びっくりした。
びっくりしました。
だからまあその辺の話を突っ込んでいくとまた長くなりそうだけど、
そうですね、
どういう経緯でこの4人は揃うことになった？で今あれなんだよね、京都で4人で一緒に住んでるんですよ。
はい、はい、住んでます。経緯としてはなんかスーパーアートパーティーっていう企画があって、
はいはいはい、
まあ、僕緑川が、福島でやってたパーティーってスペースがあるんですよ。でそこは結構駅前で結構広いとこがあって、
うん、
それで去年の夏にスーパーとパーティーって企画をして集まったのが、うん、まあ、9人ぐらいいるのかな、うん、その時にナム君と僕とソウさんがいたりとかしてて、うん、そこで、まあ昼夜問わずでそこのスペースで寝泊まりしながら、うん、これからアートどうしようみたいなこと結構話してて、うん、
あ、
そのある問題系みたいなことを なんか共有できて、
はい、
でそこからなんか、一緒にやってこうみたいな感じになったところですね。
おお、なるほど、なるほど。
だから緑川くんは、はい、もともと京都在住なの？
あ、京都在住はオフォ一人もいないんですよね。
だって関西弁の人一人もいいひん。
だからあえて拠点を京都に置いたってことだよね。
そうですね。
それなんでなんですか？
でなんかそのやろうっていうことになって、じゃあどこでやったらいいのかなみたいな話になった時に、
はいはい、
いろんな候補は出たんですよ、
はいはい、
まあ、その時パーティーって福島のスペースがあったし、そこでやってもいいだろうし、
はいはい、
あ、まあ、東京に住んでた、まあ、ソウさんは東京出身だったりとか、
はい、
で僕も大学があっちだったりとかして東京もあるよねみたいな話もしたんですけど、いろいろ考えてやっぱ京都が一番面白いんじゃないかってなって、
なるほど、
京都に出てきた感じ
です。ね、沖中は京都からあえて出てきた側の人間だからね。
そうなんですよ。京都にビジョンを見出すってすごいなと思ってるんですけど、なかなか結構厄介な街ですよ京都
は。お
まあまあその辺はまた
今だから、オーフォーがそこで始めてどれぐらいなるの？
もう2ヶ月ぐらいですよね。
2ヶ月ぐらいなんだ、
まだ
経ってない。まだ2ヶ月ちょっとぐらいです。
なるほど、なるほど。始まったばっかりと。
はい、
でもあれでしょ、だからそのということはほぼオーフォーとこのギャラリー自体とそのアートフェアフリーの、まあ、同時進行で準備をしていたという状態なんですか？
そうですね。
あ、 なるほど。ということはその王鵬っていうギャラリーを京都でやりながらも、まあ、いろんな場所でいろんなこう企画なりをボムっていくっていう集団と考えていいんですかね。
なるほどなるほど。
こんな感じですね。
あ、なるほどなるほど。
ちょうどその、今新宅さんいらっしゃると思うんですけど、はいはい、新宅さん もいるそのマジカルとかマジクルームのとこで企画させてもらったりとかもしてたので、うん、アイランドのここで、
はいはい、そうだよね。 もともと結構そことつながりあるもんね。
はい、
あの 全員とかにも出てたしね。
そうですね。
あ、なるほど。
そうなんや。
そうそうそう、緑川
くんは全員で。
へ
え。私はちょうど2年弱前の6月の全員展の時に緑川くんに会ったのが一番最初の出会いですね。
うん、年上かと思いました本当に新宅さん。
負けてっからな。負けて
っ
から。年上かと。
ああ。うん。
王鵬は結構同年代が集まってるの？もうプリ
ップ。まあ、平均年齢が 23.5 歳ですね。
若い
若い。
緑川くんいくつ？
僕が26です。
谷口くんが？
僕は25ですね。
ナムくんが
22です。
で、おっこくんが
21です。
うわー、そこが若いんじゃん。
また23になる。
じゃあもう乳首ピンク色でしょう、
ね、俺ら真っ黒ですからね。
真っ黒やからね。乳首に俺ほくろあんねんけどさ、もう見えへんもん、
最近。毛が生えてきて。うん、
まあいいや。
まあいいや。
じゃあ、そんな、
じゃあ、ちょっとアートフェアフリーについ て、ちょっと、
行ってみましょうか。
はい、行ってみましょうか。
あの、先ちょっと切れましたけども、その、このスカイプ、今使用してるこのスカイプとかも、フリーだというところが結構、いいフリーかなと。枕としてはいいかなと。
いや、だから、そもそも、このアートフェアフリーっていうイベントを思いついた、いわゆる今そのフリーで世の中のインフラがあのなされてる、あのなんだっけ、外人の人の
クリス・アンダーソンのフリー
だね、うん、その、はい、著作からまず着想を得たわけだよね。
いや、最初は
始まりは
その、まあ、フリーってアイデアが出た後に、うんうん、1、2ヶ月ぐらいしてからあの本が、うん、出てるっていうのが分かって、はいはいはい、それをまあ読んだ。
なるほどなるほど。
最初にそのクリス・アンダーソンのフリーがあったっていうことではないかな。
なるほどなるほど。あ、そうなんだ。
その前の発想でアートフェアのいくつか代案があったじゃないですか。
はい、うん、3つ大体アイデア絞って、まあ、新宅さんから最初に面白いのないかなみたいな話になった時に、はい、なんか大方で話して3つぐらいアイデアが出て、そのうちの1個がフリーってことですね。
なるほどなるほど。
なるほど。その、
はい、それは本当に昨年の2009年の時に、うん、私自身マジカルアートルームで、
はいはい、
アートフェア東京の担当になったんですよ。担当させていただいて、その時に自分がアートフェアの一ギャラリーのスタッフとして参加させてもらった時に、
はい、
何かこう問題視しなくちゃいけない点であったりとか、どうなんだろうこの現場っていうのは、すごくこれが最先端か日本の、うん、
あ、なるほど、
日本一かっていう時にすごく危機感があって、う
ん、じゃ あ,、うん、じゃあとりあえずですね、うん、そのアートフェア自体分かんない人いると思うんで、
うんうんうん、
アートフェアっていうのはどういうものなんですか、一心たくさんの解釈でいいんですか。
私の中では本当にこうなんだろう、こう金太郎飴みたいに、
うん、
なんかこうバツバツバツっと切った、うんうん、本当により見やすくよりフラットに見せたいアートの現場っていうのを日本一として分かりやすく展示した場所なんです
よ。なるほど。それはいろんなギャラリーが集まって、
うんうんうん、
その自分たちの持ってるというか作家なり作品をフェアっていう形で見本市的に見せる場所。
見本市だよね。だから
もうそうなんですよ。要するにあのブースの大きさであったりとか、うん、条件が均等になるので、
はいはいはいはい、
その中で自分のギャラリーの個性であったりとか、
は
いはいはい、自分で一押しに出したい作家っていうところを、うんうん、あのどういうふうに見せるかっていう、そういうストラテジーもすごい関わってくるような場所なんですよ。
なるほど。
普段は自分のスペースでこういう作家を展示してますっていうのはホームなわけで、それをアウェイになった時の強度っていうのが問われる場所ではあるんですけど、
いかにそこのまあ独自性を出すかとか、
展示条件がフラットな中で、要するに そこでの演出力っていうのは限界があるっていうことです。
もちろん。
そこでまあこういう作品を扱ってるこういう方向のギャラリーですよっていうのを、まあ、いろんなギャラリーが持ち寄る場所、
要するにプロモーションなんですね、うん、単純な話。
なるほど。
だけどそのプロモーションの現場としても果たしてこれが本当に有効的なのかと、
はいはい、
無造無造の本当にコレクターであったりとか、うん、あのディレクターだったり、うん、あのギャラリストっていうのが一挙にアジアの日本っていう場所にせっかく集まってくるタイミングなのに、果たしてこれでいいのかと、うん、アートフェア東京が、うん、それが たまたまスタッフで一時本当にちっちゃなクズとして行ったけど、うん、でもいやダメやろみたいなのはずっとなんかこうふつふつ感じていて、
危機、ね、感が
で来年2010年、うん、自分がどういうねマジカルだったりとか、うん、マジックでもどういう立場にいるかは分からないけど、うん、でもインディペンデントでもう自分たちのなんだろうこう近しい仲であったりとか、うん、ちゃんとこう、うん、共通言語として、うん、今のアートっていうのを問われてる人間たちで、うん、何か一個の形のことをやりたいなっていうテンションあったんですよ、
ね、あなるほど。
けどやっぱりそこなんだろういい意味で、あ、いい意味でじゃない悪い意味で私の中の想像力ってそこまでの限界で終わってしまっていて、
あ、すごい抽象的な、うん、なんかそのフラストレーションしかなかった。
そうそうそう、
だからそこで誘ったのが王鵬なわけだ。そうなんですよ。
このバトンを誰に渡そうと思っていてずっと考えてたんですけど、でもその中でもなんだろうこういい意味でピースがあったというか、うん、なんかこういうテンションでいてくれる、うん、むしろ私の考えでピース以上の形を出してくれると思ったのが応募のメンバーだったんですね。で声をかけさせていただいた時に、はい、アートフェアフリーっていう答えが返ってきたっていう考えなんです。
そこで応募の人たちっていうのはこの新宅さんのフラストレーションをどう料理してアートフェアフリーというコンセプトを出したんですか？
なんか、まあ、その時は実は京都に4人ともいなかったんですよ。で、それぞれ別個にいて、またそのスカイプでミーティングしたんです。
あ、なるほど。
まだ、ブレスト。O4 という形になってなかったわけ？
そうですね。まあ、4人でやるってことは決まってて、大体決まってたんですけど、うん、まだそれぞれの場所を自分の今までいたところに行って、まだスカイプで、まあ、ミーティング、ブレストしてて、はい、で、やばいの何かなみたいな話してたんですよ。結構コアに。結構きつい時間もあったけど、はい、まあ、なんか、ひねり出そうと。っていう、そういうのがあって、はい、で、作品ただになったらやばいんじゃないかみたいなアイデアが出てきて、で作品がタダになった後に、うん、状況はどうなるかどうかが想像できなかった、
うんうんうん、
全く分からなかったんです、
うんうん、
それすごい面白いなと思って、
うん、はいはい、
でそれをまあうんぬかんぬしてフリーになったって感じですね。
なるほど、なるほど。でそれで、まあ、今回のそのアートフェアフリーっていうのの基本コンセプトっていうのが、作品をお金じゃないサムシングっていう、
うん、はい、
何かこう大改案的なもので、その、うん、お金を一銭も払わずしてアート作品をゲットできるかもよみたいな、
はい、
こうコンセプトに落ち着いたってことなんですよね。
そうですね。
あ、なるほど。まあそういう経緯で起こったアートフェアフリーだったんですけど、
お
う、うん、どうやったんですか、とりあえず
参加してみて、
うん、あ、参加してみて、
ドラムの人的には、
うん、僕的には最初から結構懐疑的な面があって、うん、話が出た時点から、うん、なんかこうなりそうかもっていう、なんとなくの、まあ、
シミュレーションができた。
シミュレーションがある程度あって、まあ、だけど、
下のシミュレーションですね。
そうだね。あとは、なんだろう、コンセプトがどれだけそれで練り上げられてるのかっていう面に対する、まあ、どうだろうっていうスタンスもありつつで、結局だけどここは自分らも、まあ、作家として、うん、どういうのを提示するかを問われているだろうと。
そうやろ
な。あとはそういう返しがもし来た時にどういう反応するかも問われてる、
うん、
に違いない、うん、っていうので20点としてはある程度なんだろうな、まあ、ちょっと引いた目線を持ちながら、うん、参加しようっていう形だったのはある。
はいはい、この主催者的にはそのおそらくお客さん的なインフォメーションをする時のコンセプトの立て方と、あと参加者の人にこうどういうものであるかっていうのを説明するコンセプト立てっていうのがあったと思うんですけども、
うん、
どうですかね、まあ、今回ちょっと参加者のドラムの人もいるんで、例えば、まあ、ぶっちゃけ 参加アーティストの人らにはどういうこう例えばこれをに参加することによってどういうまあ言ったらメリットがあるのかっていうところっていうのはどういうことだったんですかね。
メリット。
メリットというか、
てかね、あのそもそも O4 自体があの出品者だったわけだよね。
ああまあまあ。
だからそこが結構僕は肝かなと思うわけよ。
うん。どうですか。
あのそれたびたび聞かれるんですけど、うん、何がどうなんですか。あの出してることがどうなんですか。あのあっていうのは僕ら結構割と自然にそうしてるんですが、あの割と特徴的に捉えられるんですよ。それがあの正直言ってあんまりよく分からなくて、
うん、
まああの僕がちょっと思ってる感じとしては、おそらくこのアートフェアフリーのコンセプトっていうのは、
うん、
まあ、結構まあチャレンジングというか、
はいはい、
まあ、ある種かなり挑戦的なニュアンスがあると思うんですよ、うん、
はい、
でそれっていうのはその日本におけるアートの、まあ、扱われ方みたいなものと、
はい、
まあ、それはあの多分対外的というかお客さん的な、
うん、
まあ、世間に対する、まあ、暗示というか、でも同時に、うん、このコンセプトでその作家を集めるときに、うん、
はい、
その作家の人たちもおそらく何かをこう考えないと参加できないような内容だと思うんですね。その、
はいはい、
まあ、言ってみれば、まあ、簡単に言うとその、まあ、すでにこうギャラリーに属して その、はい、まあ、そこでなんかうまいことやっていこうみたいな、まあ、そういう人たちにしてみたら、
うん、
まあ、そのシステム自体を、まあ、どうなのかっていうようなこうコンセプトの展覧会に出すっていうこと自体が結構、まあ、まあ、もちろんもっと無邪気に面白いからいいやんっていうのもあると思うんですけど、その、はい、まあ、ソウルフラワーユニオンの風の位置的な感じで、その市場っていうのはどこでも開いたら商品と人が集まってきて、
うんうんうん、
そこでのルールの中でその作品を流通するっていうことは楽しいやんみたいなこともいいと思うんですけど、
うんうん、
その多分その結構僕の目から見たらなんていうか、はい、位置というよりはもう少し整然となんかこう綺麗にできてたので、もう少しそのコンセプトの方にその真意があるのかなと思ったのでちょっと聞いてみたんですけども、
はい、なんか、うん、あのコンセプトとその僕らが出展する云々のそのつながりはどういう、
あ、それはノムさんどうな
ん、うん、
出展者であるっていうところ
、はいはい、それは別個、別個で考えてるんですか。
だからなんとなんつうかな、そのイベントを作るにあたって結局、その出品者がであるがために、
はい、
やれれば楽しいなっていうノリ、
はい、
で終わってるんじゃないかなっていう嫌いがあるわけよ。
はい、それは結果的にどうだったんですか。
結果的に僕は失敗だと思ってる。
うん、いや、そういうことは僕らは全くと言っていいほど感じてはいないですね。もともとそういうテンションでやってないですし。
でしょ。だからそれを感じてるわけよ、出品者的にはやっぱり。
はいはいはい。
そのイベント作るってなった時の、うん、まあなんていうか嫌いというか心配してた部分っていうのは、
はい、
結局そこがそのニュアンスが入ってる。
どのニュアンスですか。
まだぬるいというか。
うん。
やっぱりで結果としてどうだった、実感として終わってみて。
その、うん、まあ、ぬるいっていうのはどういう部分ですかね。仲間内でのうんぬんかんぬんみたいな感じですか。
そうだね。あとは、うん、結局それがそのいや、どっちかというと、
うん、
そのフリーっていうコンセプトを掲げたわけじゃない。
はい、
だから美術作品とかが今の現状において、
はい、
まあ、お金という価値観によって、
はい、
まあ、作られてると。でそうじゃないコンセプトを持ち込もうみたいな、はい、話で言ったと思うんだけど、僕は結果として今回のアートフェアフリーによって、
うん、
お金っていう価値観の、有用性というか優位性がひときわ際立ってしまったと思ってる。
あ、そう、それは僕らも思ってます。
それでいいんですよ。
あのね、結構根本的なところからお話ししますと、
うん、
アートフェアフリーっ ていう言葉の響きによって、うんうんうん、何かその既存のアートシステムに対するなんかアンチテーゼだったり、うん、そのカウンターだったりっていう受け止め方を、うんまあまあ、されていると思うんですよ、
うん、
でまあそれはそういう仕掛けなので、うんそういうふうに思われること自体僕らは別に何も感じないんですけど、もともとですねあの、
うん
ちゃんと考えていくと、一体何に対するアンチテーゼなんだってことですよね。で、実はそれはカタログの文章でもそうですし、うん、カタログで僕と緑川さんが対談 してる、うん、あの文章があるんですけども、うんまあ、この前のユーストでも、まあ、散々から語ってきたことなんですが、
うんはい
これはもうはっきり言うと、うん、お金にで回っていくアートマーケットに対するアンチテーゼではないということなんですよ。
だよね。
なるほど。というとそうなった時には、うん、そのアートフェアフリーっていうのはその、はい、最終的にはその、はい、アンチではなく、
はい、
何をそのなんていうかメッセージとして、
まあ言ったら、はいまあ、ヘルシーな状況にはしたい。って思ってるんですよ。
ああ、なるほど、なるほど。はい、
単純に作品作ってとか、
はいはいはい、
ラジオしてとか、
はい、
でそれでも作品を買ってくれたり支援してくれる人がいたりとか、
うん、
作品を楽しんでくれる人がたくさん来たりとか、
うん、
ヘルシーな状況があると思うんです。他の産業には当たり前のように、はいはいはい、充実してるようなこと、
うん、
多分もしかしたらアートの世界の中にはまだ特に日本においてはまだ全然充実してなくて。
はいはいはい
減っちゃったりとか、
うん、
なんかすごいストレスを感じちゃったりとかしてると思うんですよ、
はいはいはい、
ヘルシーなアートシーンを作りたいと思ってて、
なるほど、
で、作るためにはフリーっていうのがまず必要ないんじゃないかっていうある種ステップとしては考えてて、
はいはいはい、
ステップ1ですね。ヘルシーなアートシーンのためのステップ1として、
はいはいは
い、フリーっていうのを考えてるってとこはあると思います。
一時停止だもんね。
そうそう。でお金がやっぱり重要じゃんって思うってことで、うん、アートフェアフリーが失敗だっていうのは多分誤読であって、
まあまあ、まあ、
確かにその、うん、お金がすごいっていうのは僕らも実感してるし、
うん、
そういう認識をフリーによってまた再興できたとか、
うん、
そういう意味ではそういうこともやっぱアートフェアフリーも狙ってたので、うん、そういう実感としてそこまで持ってたっていうのは、失敗ではなくて成功なのかなと思ったりします。
まあ僕も必ずしもそのお金がどうだっていうところでこの企画を見るつもりはないんですけど、うん、そのまあ、言ったらだからお金資本主義システムをまあ破壊するっていう方向のアンチではないけど、でも今あまりにもお金に偏りすぎてて、それはなんかこうなんていうか血流が悪いんじゃないかってことですよね。だから
いやそうでもないですよ。
違うんだ。売れた方がいいって本気で思って
ます。お金売れないじゃないですか、
うん、
日本で、
うん
うん、どうするのかって話ですよね、
うん
はい、じゃあもうただ出るしかないみたいな開き直り。
じゃあ 逆に言うと、その結果としてお客さんから提示された提示があったよね、
はい、
いろんな設定っていうのが、はい、あれに対してはどうだったの。
いやすごい面白かったです。
そうですね。
だってでもさ、僕ら20点的にはいまだに答えを出してないんだけど、
はい、
一応オファーが来たけど、
はい、
なんていうのかな、オファーっていうのは別にそれがフリーだろうが、フリーじゃなかろうが、
はい、
作品を展示してそれを見て反応したら、はい、それだけで成立する。
まあだからあれなんです
よ、ステージっていうか、
まあだから20点だけ、まあ、ちょっとあれなんですけど、まあ、僕結果発表の時みんなに行かせてもらってて、は
い、
でまあ、それで僕の最初のちょっと質問もちょっと絡んでくるんですけど、はい、おそらく今回のこのイベントっていうのは、まあ、第1回っていうのもあって、
はい、
まあ、王鵬の人たちとか新宅さんがそのいろんな人に方々に声をかけてこういうことやるってなった時に、その理解の仕方が多分何種類かあったと思うんですよ、
はいはいはい、
でそれはおそらく参加アーティストもやし来た人の感じ方もそうだったと思ってて、
うん、
で僕が思ったのはなんか参加者に3パターン、
うん
はい、で鑑賞者に3パターンあるんじゃないかなというふうに思ってて、
はいはい、
で参加者の人たちっていうのはまず1個はまあ、全員コンセプトをある程度理解した上でっていう前提で、
うん、
一個はダメ元アピール派。
ああなるほど。
と、コンセプト理解乗っかる派っていうのと、
うんうん、
あとはまあ、レディメイド派というか、まあ、マルチプル派というかがあると思ってて、まあ、具体的に言うとダメ元アピール派っていうのは、うん、要するにそのいや企画が倒れるか成功するか分からへんけども、うん、自分は参加して、うん、で自分の作品を、うん、まあ、外に見せましょうみたいな人、
うん、
と、コンセプト理解派っていうのは、うん、僕目に見て一番分かりやすかったのはなんかボルトをものすごいちゃんと学装して出してた人がいた
り、ビビアンさん、
ビビアンさんね。
あの人はだから要するにそのアートフェアフリーっていうコンセプトを理解してそのこれをじゃあこのコンセプトで出したらおもろいんじゃないかと思って出した気がしてるんですよ。
はい。
で最後の、まあ、マルチプル派っていうのは、まあ、まあどんな条件でも交換するっていうその行為自体に参加することが楽しそうだから、
うん、
でもあんまりめっちゃ気合い入れて書いた絵を出すのも嫌やからこれやったら交換してもええかなみたいな作品を出してる人、
うん、いやそういう人もいたよ、うん、
がいたような気がしてて、でそれに対して受け取り側も、うん、その僕にはだからこっちにちょっと問題は僕はあると思ってたんですけど、その一個はほぼ金派、
はい、
ほぼ金じゃんみたいな、
うん、
なんか寿司を自分が考えよる一番高い寿司屋でご馳走するみたいな、うん、
ほぼ金、いやだからさお金に換算できるってことでしょ。
そうでもう一個は自分の特権的なリソースとの交換派、
はいはいはい、
例えば自分のギャラリーで展示とか、うん、なんかまあ人術展はここやったけどドキュメンタリー映像を撮りますみたいなとか
込みのみたいな、ね、そう
で僕は最後の一発逆転ネタ派っていう、
うん、
で僕ここそがこのイベントの肝やった気がしてて、だ要するに何のリソースも持ってなくてそんなお金持ちでもない、
はい、
けどアートがすげえ好きな普通の子が、
うん
はい、そのなんか自分のアイデアで、
うん、
その要するに、
うん、ウィットウィット
大喜利的に、うん、大喜利的になんか作品をゲットする可能性みたいなとこが、うんはい起こればすごいなと思ってたんですよ、
うん
はいはい、
で僕が感じたのでは唯一一個だけなんかとりあえず何とも交換しなくて、
うん、
でしばらく自分の部屋に飾る、
はい、
でそれによってなんか自分の中で何かが生まれたら作品をお返しするみたいな人がいたんですけど、でその
面白かったですよね。
そうですよ、あれめちゃおもろくて、でその後に そこから自分が何かを作りたくなったらその作品を差し上げるみたいなところに書いてて、であなるほどと、
うん、
僕はだから3月にこのアートフェアフリーのコンセプトだけを読んで自分の中でのシミュレーションとして、うん、何個か考えてたんですけど、
うん
僕のシミュレーションを超えたアイデアがそれしかなかったんです
よ。なるほどなるほど。
あとは結構ああやっぱりそういうとこになるかみたいな。
本当そうだったよね、
うん、
だからそれが僕は残念だったわけよ、どっちかっていうと、うん、やっぱり
でこの辺っていうのはそのまあ多分コンセプトを組み上げるときに新宅さんも大方の人も多分ある程度シミュレーションしたと思うんですけ ど、は
い、
ど実際どうやったんですかね、
うん、
この
結果っていうの
は聞きたい、
まあ、超えるものも何個かありましたね、ありましたけど、は
い、ほとんどびっくりじゃなかった、
うん、ほとんどびっくりしました
実際にさこう自分たちがシミュレーションしたりとか会話の中で、
うん、
こうなんだろう、こうリズムとして楽しんでることではなくて、
うん、
実際にメールで来るんですよ、
うん、来たよね、
これ欲しいんです、
うん、
なぜかって僕はこれと交換したい、私はこういう提示でやりたいっていうのが、う
ん、
ボンボンボンボン自分のメールアドレスに来る実感っていうのもすごく楽しかったし、う
ん、だけどそれは事前にシミュレーションしてた想定内の話だったんじゃないの。
どう、
想像を超えて
私は全然超えてたんだ
けど、
ほとんど全部想像を超えてました。
あそうそう
メールが来ること自体が、
いやメールが来ることは想定してたんですけど、
どういうのが出るのかは意外に
単純にね想像してたラインナップの中の範疇であったかもしれないけど、
うん、僕はそう思うけどな、
その中の
だって
すごいね小さなことなんですけどメールとして書くっていうので、
うん、
その人の言葉遣いであったりとか助詞の使い方っていうね、そんなことでもテンションがあるんですよ。
それは主催者だからでしょ。
そうか、
反応があることに対する嬉しさじゃんそれは。
でもなんだろうな、
いや単純に、まあ
まあ、3ヶ月アシスタントしますっていう提案があったりとかして、それで、ね、すごいびっくりしちゃって、ミーティング1枚ですよ、
そ
っに、提案してきた人が、
3
ヶ月アシスタントするってもうスーパーすぎて想像超えてて、
なるほどなるほど、
なんかすごい良かったし、
はいはい、
いっぱいありましたね。
なるほどなるほど、いや僕もあの結果発表の時を見て、その僕はその内容は想定ある程度ないだったんですけど、
うん、
ただ
実際に
こう成立数の多さに僕はすごいちょっとびっくりしたんですよ、
いや
本当に楽しんでくれてる人がいるんやなという感じが、うん、
そこも僕一つあって、
あ、はい、
作家出品作家的にね、いくつかの人たちにはさ、そういうオファーが来てたじゃない、
はい、
で僕らはずっと保留してんだけど、
はい、
その答えを、だってはっきり言って、はい、それと置き換えるほどの提示じゃないと思ってるから、
うん、あ、
だからあれがあれだけ成立しましたわーっていうのが起こったっていうのが、
は
い、不思議でしょうがないわけ、
はいはいはい、それもちょっと思う、
だからそれは出す時点で反応があったら OK みたいなスタンスがあったと思うのね。
何があったんですか？
反応が来たらそれでその中で選んじゃおうっていうか OK を出そうみたいな。
まあでもそれ
はでも出展作家のスタンスですよね、
うん、そうだそうそうそう
そう、はい、それは別にいいんじゃん。
僕ちょっとね、うん、今まで出てる話のレベルをいくつかに分けたいんですよ。
分けて。
アートフェアフリーがどういうシステムで成り立っていて、うん、その妥当性がどうかって問題、最もコアな問題が一つと、
はいはいはい、
実際どうだったかっていうことと、
うんうんうん、
まあ、これからどうすべきかってことですよね。
うん、
で
そうだね、うん、
今出てる問題のほとんどは、うん、出展作家だったり、うん、その観客の、
うん、
そうの問題であって。
そうだね。
ソフトの問題なんですよ。
なるほどなるほど。
そこはじゃあ例えばそこは問題ができたらそこのソフトを、まあ、向上させるなり、
うん、
展開するなり考えていけばいいと思うんですね。
なるほど。
僕は、うん、まあ、自己批判的に言うと、うん、もっと想像ぶっ飛んだサムシンが来てもよかったかなとは思ってます。
う
ん
う
ん、
まあ、まあ、そうやんな。
だからそれはさ、だからどっちかというとハードを強化して初めてそれが起こるということだよね。
はい、いや、ハードというよりはそのコアコンセプトっていうのは、うん、ここも結構揺るがないかなと思ってるわけです。というのも、
うん、
さっきアンチテーゼうんぬんの話ですね、それは、
うんうん、
それは結局今この今回のアートフェアフリーっていうのは何に焦点を当てたかというと、
うんうんうん、
お客さんが、
うん、
例えばですね、美術館の展覧会に来るお客さんとかが、
うん、
作品を所有するっていうことに焦点を当てたわけですね。で、それが例えば実質2日間で42作品、
うん、
しかも、まあ、サムシンの提案聞いていただければ分かったように、うん、かなり初めて持ったっていう人が多いんですよ。
なるほど。
で、それが僕らは一番やりたかったことなんですね。で、そこが実現できたっていうことはもう一つ成功なんですよ、
うん、
でそこに付随するそういった今いろんな問題はありますけど、
うん、
まあ、それは、まあ、今後、まあ、その部分を変えていったり改善したりとか、まあ、あと伝達方法ですね、単純に、
うん、
原作家に対する、ルールの説明の方法を変えたりとか、
うん、
多分そういうことで結構解決ができると思ってるので、
なるほどなるほど、
あんまりコアではないかなっていうのが、まあ、正直な今のところの感想ですね。
でもあれじゃないですか、その王鵬の人たちが言うさっきのソフトに対するこの場合のハードっていうのは、
はい、
いわゆるその日本におけるアートの需要のされ方のことじゃないですか。
はい、そうだね。
で、そういう意味で言うと、もちろん、はい、今回はその僕も本当に想像してたよりもイベントとして成立していたし、
はい、
いいとは思うんですけど、そのそれによってだからまあ言ったらそのまあハードを変えるつもりはあんまないってことですか。その、うん、例えば、
はい、
そのアートフェアフリーで起こったこの作品のこう所有のされ方みたいなものがどんどん広がっていく可能性みたいな部分っていうのは、
はい、
そこはどういう感じなんですかね。まあそれは別にいいかみたいな感じですか。
それは大事だと思う。
あはは、 でもそうなった時にはやっぱりそのいかんせんやっぱり現行のシステムとのその拮抗が起こるじゃないですか。その場合のそのアートフェアフリーの武器っていうのは、
はい、
現状だと多分それは、はい、まあめっちゃ臭い言い方すると愛っていうかそういうことじゃないですか。
はい、
めっちゃ簡単、めっちゃ簡単に深く言うと要するにそのでもそれは多分
愛、はい、出ました。
これちょっと愛で言っちゃっていいですか。
いやいいと思うよ。
でそれはね多分あれなんですよ、このコンセプトだと、
うん、
なんかね、僕の感じだと、はい、作家が、
うん、
その購入者を認める愛みたいな感じになってる気がするんですよ。なんかその
いや結局ね、作家が損するシステムなんだよ。
まあ、こんなこと言う人もいるぐらいな感じが、
私は
なんかちょっと気になるっていうか、
そのだって単純にアートを楽しむみたいなことはさせへんぞ、うん、お前らみたいなことを観客に提示してるっていう部分もあると思うね。なんか初めはイベントの、
だってさ、どっちかっていうと作家のその愛に頼ってる部分があるわけよ。だそれを、うん、なんつうの、作家の方に求めてるっていうか依存してるっていうか、だそれに乗れる作家じゃないと成立しないっていうか、
まあ、もちろん、まあそこはまあ、参加者 の意思なんでいいんですけど、
うん、そうだよそうだよ、もちろんそうなんだけど、
参加作家の意思前のね、
うん
ガチ
僕もだから逆にだから今回そのアートフェアフリーで感じたのはその、
はい、
アートを鑑賞するっていうのはどういうことなのかっていうところが、
うん、
その思ってしまったっていうか、
うん、
僕はなんかそのまあ僕絵描きなんですけど、そんなになんか難しくその見せるつもりはなかったっていうのが僕個人的な見解がちょっとあって。そのまあ、もちろん購入するってなった場合はもっと自分の生活とか自分の お財布とかとのことがあるから多分もっとこの作品が自分にとって意味があるのかっていうのは、まあ、もしかしたら考えるべきかもしれないんですけど、
はい、
でももっとなんかこ うどうなんでしょうその辺っていうのはちょっと僕すげえ抽象的です
けど、なんかすごく抽象的にどうなんですけど
ある方が、
はい、
なんだ、美術とかアートに対して鑑賞すると、うん、終焉にいるっていう人が、まあ、まず多いって話になってて、
うんうん、
ウィンドウショッピングだったりうんぬんかんぬん、
うんうん、
でそれだとまだまだアートの力とか伝えきれないだろうし、
うん、
これからブラッシュアップするべきだみたいなのがあって、
うん、
そのアートの現場の当事者になるみたいな態度がこれから多分もっと必要になってくると思うんですよ。
観客に、
はいはいはい、観客っていうかというか、まあ、
鑑賞者に、ね、
観客、うん、来てくださる方々
とか、
はい
はいはい、購入者としてむしろ参加していくってことね。
そうですね。で、はいはい、た時にただ展示を見せて、はい、そのままスルーして終わりっていうのじゃなくて、
うん、
もうちょっとコミットメントできる、
うん、
アーキテクチャーなり何なりないかなみたいなところでフリーは一つあって、
はいはい、
ただ見て終わるっていうその普通ただの展示鑑賞で終わるんじゃなくて、
はい、
お金っていうフックが外れることで、
はい、
自分もこの作品の中から作品群の中から何か一つ 手に入れられるんじゃないかと、
はいはい、
そういうその緊張感とかそのまあ復権というか分かんないけど、
うん、
その所有できるっていう力を持てたっていうことが一つポイントだと思うんですよ、
はいはい、
でそれがやっぱり実現できたっていうのはあって、
うんうん、
っていうのはその1階2階バカントンスペースあったと思うんだけど、うん、そこを往復してたりとか、うん、で結構滞在時間が長かったりとか、
はいはい、
そういったところでやっぱりただ見て終わるだけじゃなくて、うちに飾るならどれがいいかなとか、
はいはい、
じゃあ何を交換できるかなとか考えたりとか、
うん、
もっとただ見て鑑賞するだけじゃないコミットメントしていくっていう態度とか姿勢っていうのは現場で現れてたんじゃないかなと、うん、そういった面で言えば僕はすごく良かったんじゃないかなと、うん、
なるほどなるほど、うん、それはすごいいいね。
ただでもやっぱでもそこにでも
甘んじたらダメ、
っていうかより深くコミットメントしていくことが必ずしも所有っていうことじゃないと僕は思ってるので、
いやいや、もちろんもちろんそう、
目で万引きすることってできるから、
目で、ま、いい言葉出たね、今目で万引き
いやだからそのあれなんですよ、だから所有ってなるとやっぱりこう、まあ、こっちが何か 身を切るんじゃないですか、うんうんうん、なんかの条件で、
うん
うん、でそまあもちろんそれによってそのイニシエーション的に愛が深まることはあるけどそのなんやろ例えばそれの果てっていうのは本当に何にもない持ってないやつとかそういうアイデアをよう出さへんやつが、
うんうん、
じゃあその深くコミットメントできひんのかみたいな話にもなってきちゃうと思うんですよ、
うん、そういう人たちもコミットメントした方がいいってこと
ですか、うん、そこを問う
だそこを問うたっていうのが正解だと
みんな平等ってことですか、
う
ん
う
ん、
まあそうなんやけど、う
ん、なんか話してた時に全員の地フリーのシステム自体っていう
話で生きようってことです
ね。待て。
フリーのシステム自体の話になって、フリーってどういうことかっていう話をいろいろしてった時に、うん、そもそもフリーの概念ってギャラリーってすごい出来上がってるんじゃないかっていうのをオーフォーに言われて、私それはたと気づいて、自分はコマーシャルギャラリーで働いていて、うん、要するに入場無料なわけですよ、
うん。
いかようにもアーティストのイメージソースも盗めるし、
うん、
ジュアルも盗めるし、
いやだから逆に言うと、うん、今世の中で流通しているフリーのシステムっていうのは、
うん、
逆に言うと 95% がタダで扱えるけど、はい、残りの 5% が大量の投資をしてるわけじゃない、
はい、
だからそれで成り立つのがフリーってシステムなのよ、
うん、
分かる？ここ大事なの、
分かるけどでもじゃあ私が別のギャラリーってとってもいいアーティストのね、
うん、
絵だったと、純粋にこの考え方もすごく好きだと思った時に、何事においてもサンクスっていう姿勢を取れなかったんですよ。つまりその作品を買うか買わないか以上みたいな感覚だったんですよね。
感謝の言葉を買うか買わへんか以外
のアーティストに何を発信している
のか、ね、
そうじゃあアーティストのメールアドレス聞いたらいいのかって違うじゃないですか、うん、そうじゃなくてかといって自分が記名帳に名前を示すだけ以外の何かこのアーティストに対するお礼って言えないのかってずっと考えてて、うん、買えないやろそれがうん十万だったら実際自分のお財布では出さないじゃない、出せないじゃないですか、
出せないよ。
だけど、フリーにあたっては、うん、その何かっていうのを自分で選ばなくちゃいけない。自分で考えなきゃいけない。うん、
その感謝を出せる、
うん、だから自分の最大限を求められてっていうことね。
でも、そのサムシングがどんなにくだらないことでもいいんですよ。
うんうん、
ただ、この作品を欲しいっていう一票が感じられるじゃないですか。
ー
アーティストに対して。
で、言ったらさ、むっちゃくだらないことやったら、うん、それぐらいの感謝っていうか、それぐらいのリスペクトっていうか。
そういうことだよ。でも、
そこもそうだけど、
それは本当そうだよ。
でも、メールを送るまでの動機になったってことで、うん、私はすごく、それはそれ、一つのハードルは超えたと思っていて、うん、わざわざメールアドレスを受け取る、うん、家に帰って自分のパソコンの前に立つ、
うん、
わざわざメールアドレスに入力する、うん、なぜ欲しいかと思って、どんなにチープな理由であっても、うん、この作品が欲しいよっていうアクションを起こしたっていうことが、私は作家にとってね、
うんうん、
その金銭的な対価にはなれないかもしれないけど、うんうん、それ以上の制作意欲が湧く、うん、次への動機にならないかと思って、
いやっていうポッカラなんですよ、
いや、うん、あのね、いやそれマジ
ダメ、いやこれ
ダメじゃない、
それじゃダメ、
いや全然ダメが聞いたら笑います多分、
うん
いや
じゃあちょっと
ありがとう
思うでしょ、超嬉しいじゃん、
ちょっと待ってください、ちょっと今結構時間来たんですけど、オーフォーの修羅ってまだいけるんですかね、
時間は、
あ、じゃあちょっとここで1回切って、もう1回、はい、これ2回分にしますわ、
放課後
終わんないで1回切って保存して、もう1回ちょっと始めたいんで、とりあえず今回のパートは最後の新宅さんのでちょっと行く感じにします。ちょっと一回切ります。